皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、コメンテーターは柴山哲也、そして現役女子大生の山本早苗は後から来るということなのでお待ちください。京都三条から生放送でお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。こんにちは。
よろしくお願いします。
さあ、2012年最初の収録ということで放送になりましたが、柴山先生どんな年末年始送られてましたか？
まあ、なんか考えてみたらね、あんまり思い出せなくなっちゃったけど。
あ、そうなんですか。
何をしてたのかなって。まあ、今ちょっと本を書いてましてね、書いてるっていうか、4月に発刊になる日本人的国際感覚っていう平凡社の新書で出すことになって、はい、まあ、それを今構成やってますけどね、うん、それにちょっと時間を使ってましたね。日本人って何なんだろうって外から見たら、
部屋の中でもう缶詰っていう感じですか？
缶詰でもないけど、まあ、時々散歩してね、やってましたね。
そういうこういろいろ考えてる時に行き詰まったっていうとどうするんですか？
散歩がいいですね。京都は特にね、街がまあ手頃でしょ、だからお寺行ったりね、史跡行ったり丸山公園行ったり、でスタバでコーヒー飲んで、やってそうやってやってると結構すんなり整理ができますね。考えてることうまく、あ、こうしようとか。
じゃあ街の街並みをこうじーっと見ながら
見ながら、
京都の、まあ、そうそう、良さを、
京都の良さと人々のこの、ね、動作とか動きとか、こうね、眺めてるとなんかこうアイデアが浮かぶ時がありますね。体を動かして、
どれぐらい歩かれてるのか散歩って？
結構ね、2時間ぐらい歩きますよ。
結構歩きますね。2時間っていうともう1万歩超えますね。
あると思いますね。
私の最近のブームは万歩計を持つことなんですけど、ちょっと遅いかな。でもなんか1日
どのくらい歩いてるんですか？
1日多い時で1万2000歩とか3000歩、少ない時
で2時間ぐらい。
そうですね、なんかバス停まで歩いて電車乗って、そこからまた目的地まで歩いての帰りとかだと、それぐらい歩いたり、まあ普通にしてたら7000歩とか。
どの辺で歩くんですか？
そうですね、やっぱり駅からバス停2つ3つ分だったら歩いちゃえとか、
自宅の近くの、
自宅のところはね、もう歩かないといけないので10分ぐらい普通に歩くのが普通のところに住んでるので歩くんですけど、まあ、京都とかでもバス使えたり地下鉄使えたりするなと思いながら、まあ30分歩いたら着くかとか、
まあ、京都は狭いから ね、ちょっと歩けばどこでも行けちゃう距離ですよ ね、確かに ね、
本当に。今日も友人と京都で会おうか久々にということで、五条の方から三条まで上がってきたんですけれど、
五条から三条だったら、まあちょっと一人で歩くとね、あるかもしれないけど、
喋りながらとか
歩けば少ない。
そうですね、
ですね、
やっぱ京都っていうのはそういう歩きながらで、大通りを歩くよりもちょっと中の路地、小路というか、歩く方が楽しいですね。
風情がありますね。脇に入るとね、路地に入ったりするとね、昔ながらのね、街上がって、
なのにそんな中にこうネオンキラキラの電気屋さんというか電化製品屋さんがあったりとか、ちょっとしたパチンコ屋さんがあったりとか、お、京都なのにこんなキラキラがあるとか、最近ドラッグストアが結構、
そうですね、松本清なんてね、あれ東京にあったの、東京だったでしょ、あれ東京発祥は、でこっちに来ましたね、とうとうね、
来ましたね、
かなり来てますね。
なかなかやっぱりこう大きいお店があるとなんか活気づいてるのかなとか思いながら、
活気づいてるのかな、
だけどやっぱりテナント募集っていうのが目立ったり、寺町通りとか新京極とかはなんか歩くたんびにお店変わってるねって喋りながら、
確かにね、縄手あたりにこう飲み屋さんあるでしょ、ああいうとこね、昔行ったとこ行ってみようと思うとなくなってますね、看板ないから。道間違えたかなと思っていくら探してもないから、変わったんだな、なくなったんだなってよく思いますね、それはね。
なるほどね、
交代してるんですよ、
ということで、まあ、京都ブラブラ歩いてこう、原稿を書いて、
まあね
いろいろ悶々とすることも多かったんじゃないですか、そういう
まあいろいろありましたからね、去年はね。
そうですね、私も年末は 結構お部屋の掃除してでおせち作って、珍しいねって言われるんですけど、まあ、おせちを作って食べて、1日目は初日の出を見ましたね。早起きして、で母親と弟と、もう本当地元の初日の出見るよとか言って、初詣はその後ちょっと数日空いてから行ったんですけど、なんか、
まあ、いつ、じゃあいつにも変わらないお正月という感じで、
私にとっては変わったお正月だったんですね。というのは毎年もうスキーが好きなので、もう毎年もう元旦滑るっていうのが一番楽しくて、北海道にいてたんですけど、今年はそんな時から行かなくてもいいかな、バカ高い料金払ってまで行くことはないかなと思ってやめたんですね。で、まあ家にいとこうかなと思ったら、本当に朝からちょっとお酒を飲み、ぐったりとゆったりとしたお正月をして、箱根駅伝を見て。最近
あれでしょう、おせち料理ね、あんまり家で作らないで買う人が多いんでしょ、デパートとか、
もう
出来合いのやつね。
11月もなればおせちの予約が入るようになってね、限定何名様までとか言ったら一気に完売とか言ってね、
言ってますね、
予約完売ってなりますけど、柴山先生はおせちは、
うちはね、まあ基本的には買ってますね、買ってましたね、まあ、ちょっとなんかあのあそこの、錦通りでね、豆の煮たのとか、
錦市場のとこですか、
市場でね、買ってちょっと買ってという、私も買ったりね、っていうのはしてましたけどね。
おせちでこれが好きみたいなありますか、こだわってるみたいな。
そうですね、やっぱりあれはこだわりって、やっぱりなんか食べるもんだというふうに、子供の頃からね、おせち料理母親が作ってた、食べてましたからね、お正月ってあれも食べるもんだというふうに
ということは、あんまり好きではないという感じですね。
まあちょっと飽きてきますね、あれ
よく言いますよね、皆さん。
最初はいいけどね、もう2回3回とやると続くとね、
いっか、
もう他のものが食べたくなる。
保存できるように作ってあるから、ちょっと味が濃いんですよ ね、
濃いですね、
お茶飲みたくなるっていう、皆さんはどんなおせちを食べられたんでしょうかね、気になるところですけど、遅くなりました。今回のこの放送は、1時間収録番組なんで、1時間生放送番組なんですよね、第2週目をお休みしましたので、1時間の、長いバージョンでお届けします。最後までお付き合いください。
マラソン生放送みたいな
みたいな感じですねさあ続くでしょうかという感じなんですけれどもさて、今回の、まあ、一つ目のテーマとしまして、まあ、先ほどのおせちのこともあったんですけども、インターネットでやらせの広告がっていうニュースがありましたけれども、
ヤフーニュースかなんかでね、やらせっていうかね、ありましたね、飲食店とか焼肉店で書き込みをね、こういう市場とかね、そういうのがあって、それを見て、まあ、人々が行くようになってて、っていうことはインターネットサイトっていうのは、まあ、それなりの大きな需要が出てきてるっていうことですよね。
そうですね、
やらせをするぐらい、でそのやらせをするということをテレビニュースがテレビで盛んにやりましたよね、
はい、もうなんかね、そういう騙すようなことはしてはいけないという、
書き込みをしてはいけないっていう、まああれだけど、その、まあ、やっていけないっていうけども、あり得ることですよね。
というのはどういうことでしょう。
だって自分あの店のオーナーの人がね、自分の店を宣伝したいと思うのは気持ちはあるわけでしょ。
もちろんですね、
インターネットサイトっていうのは、そのなんていうか視聴者っていうか、ね、見に来る人が多ければ多いほど広告料も値段も上がるわけだから、やっぱりたくさんの人に見てほしいと思えば、なんかそういうことをやる可能性は 高いですよね、やらせを、
インターネットで友達にね、自分の店やってるから宣伝してって言いたいですよね。
本を出したりしてると、やっぱり自分の本を宣伝する人いるじゃないですか、テレビに出てきて、あれもやらせっちゃやらせでしょ、自分の持ってる番組の中で自分の本を宣伝したりとか。
なるほど、そういう意味ではツイッターで言うとか、フェイスブックで言うとかいうのもそのうちの一つになるんですか。
やらせっちゃやらせですよね、まあ厳密に言えばね。
でも口コミとやらせのその境目というか、難しいところですね。
難しいと思いますよ。
どこまでがやらせで、どこからが口コミで、いいと思ったものはやっぱ伝えたいし、
だからまあ謝礼をお金を払ってね、それで書いてくれっていうと、まあこれやっぱりやらせでしょうね、その謝礼もらってね。で今回はまあそれが問題になっ ってテレビでニュースでねやってましたけどね、
うん、
ただ、まあ、考えてみたら、うん、テレビだってそういうね商品 CM じゃないようにニュースに見せかけながら、うん、結構やってますよね商品宣伝、
うん、こういう新製品新商品発売しますとか、うん、
発売しましたとかね、うん、それからお菓子なんかのいろんなお菓子屋さん取材してね、うん、このお菓子おいしいとかどうのこうのつってやってるのも、うんまあ、ちゃんと商品名とか会社名出して取材してるとね、うんうんまあ、あれ宣伝なのかニュースなのかわからないっていうのは結構ありますよね。
新聞もそのうちの一つですね。
も
う
新聞にもそれはこう、うん、広告の顔をしたその、ね、CM ニュースみたいなありますからね、うん、だからニュースと CM と宣伝と PR の差っていうのはなかなか分かんないですよね、
うん、これだけマルチのメディアになってきたら、うん、どれ一つ取っても決めきれないというか
決めきれない、
うん、
だから、まあ、そんなのはやっぱり視聴者が判断するしかないのでね、うんあんまり脇からやらせだっていうことも言えない時代に入ってきてるとは思いますね。そんなに
じゃあテレビが
あいつが悪いとかね
そういうふうに言うっていうのはまたちょっと違うかなって
感じですか。違うかなって思いますね。だから、まあ、なんかの意図があって、まあ、例えば今そのネット広告がどんどんどんどん増えてて確か新聞は抜いたんでしょ。
抜きましたね
総額でね、
はい
でまあ、テレビにものうち迫ってくるというのでテレビがやっぱり慌ててる。この CM をネットに奪われるっていうでやっぱりそういう、まあ、一種のこの防衛本能がね働いてるかそういうネット攻撃みたいな形でそういうことを言う可能性もありますよね。
うん、なるほど、うん、でもまあテレビは一般大衆にこうダーッと流せる、うんまあ、マスの力がありますよね、
うん、
ネットだとこうクリックしない限りはその CM が見れないとかそういうところでまあ狙うポイントが違うというか、う
んまあ、テレビっていうのはそのスイッチさえ入れればね、うん、なんか入ってきちゃうから勝手にで、まあ、と一方的に向こうからなんかものを言われることに対する抵抗感っていうのはやっぱりどんどんどんどん増えてきてるんじゃないですか。今の現代の人々はもう自分もなんか発信したいわけだから、
うん、
いろいろあってね言いたいことが
そうですよね、うん、柴山先生もツイッターしてらっしゃると
まあツイッターやってますよ、
うん、どうですか
実名上げて
毎日こうツイートしてますか。
毎日でもないけどまあなんかやってますね、うん、
反応って結構来ますか。
反応は結構ありますね。
皆様ありがとうございます、うん、
っていうかねなんかねやっぱり噛みつかれることも多いですよ。
噛みつかれるという
の噛みつかれるっていうか、まあかうん、なんかものすごくね攻撃されるわけ。あんたの言ってることは違うとか
厳しい口調で。
そうそうそうそう、いきなり来るわけね、
うん、ドキッとします
ね。そうドキッとします。いきなりね知らない人がね、うん、何やってんだみたいなね何言ってんだっていう言い方で来る時がある。でそれはねドキッとしますけどまあそれも含めてね、うん反応ありますよね、うん、まあ賛成してくれる人とか、うん、リツイートっていうしてくれる人とかね、うん、いろいろ書き込みしてくれる人があるし、
うん、
まあそんなにネット攻撃しなきゃならないほどひどい、
うん
中傷を受けるっていうこともあんまりないですね。割と健全な形になりつつあるかなと、うん、まあその言ってることの真偽はねわからないところもありますけども知らないことをいっぱい教わるっていう意味では、
うん、
まあテレビや新聞よりねはるかに勉強になりますね。こんなこと言ってるから調べてみようとかね、うん、本当なんだろうかって調べるとか、
うんうん、そういうことは信頼が置ける関係になってきたということでしょうかね。
そのツイートされてることをそのまま信じるんじゃなくて、うん、自分で調べますね。こんなことを言ってるから本当だろうかって、
う
ん、
調べる手段っていうのは例えばどういうところで、
まあ、それはまたそれは自分で考えるわけですよ。どうやって調べていくか、まあ、ネットで調べたりね、
うん
外国の新聞を読んでみたり、
うん、
どんどん手を広げることができますよ、
うん、だからこう柴山先生が今本を書いているように外から見た日本という形
で
文章がなっていくんでしょうか、
うんうん、やっぱり広く情報を集めないと、うん、その問題のどこら辺が正しくてね、うん、どこか間違ってて本当はどうなんだろうってなかなか分かんないんですよ、
うん、
だから NHK のニュース見たり、テレ朝のニュース見たりね、うん、新聞読んでてもまだやっぱり分かんない。そういう時にどんどんこういろいろニューヨークタイムズとかね、うん、ウォールストリートジャーナルとか、うん、BBC とかね CNN とかそういった外国のロイターとか、うん、いくらでも見れますよね。 英語を読むのめんどくさいけどサイト
ということはやっぱり英語を読めないと、うん、そういうサイトは厳しいという感じですか。ま
あ、英語は読めないとやっぱり外国のメディアをね、うん、ちょっとでも検証してみようと思うとやっぱり英語はなんとか、あ、最近辞書があるでしょ、
辞書翻訳サイトというか、
それもあるし単語を調べることできますよね、うん、だから、まあ、文法とかなんか分かんなくても単語だけこう拾っていけば、まあ、大体何言ってるか分かりますけどね、うん、
やっぱり未だに主流は英語ですか。
英語ですね、うん、僕中国語読めないし、う
ん、じゃあ中国のことを調べたいときはどういうふうに調べますか。
中国のことはなかなか調べにくいですよね、うん、確かにね。
じゃあ自分のその調べようという範囲からちょっと出て、
うん、例えば香港の英字サイトを見るとか、
うん、なるほど。やっぱそういう、うん、調べれる手段を持っている人じゃないと検証しにくい。
そうですね、うん、だからインターネットっていうのはやっぱりそういう能力も必要とされるし、うん、もっと気軽に見れるもんでもありますよね、
う
ん、それはね。
あとはパソコン持ってないと調べようがないですよね、うん、ネット環境がないと、うん
うん、まあ、この前もね、うん、あのニュースでやってましたけど、京都の警察官がね、うん、そのまあなんかアダルトサイトかなんかを開設して、うん、それでその広告を出してね、そういうサイトに、まあ、見に来る人がいっぱいいるんでしょう。それでなんか700万かなんか儲けたっていうのでなんか免職になったっていうニュースや
つ。あ、そうなんですか。
そんなに来てくる人がいて見に来る、うん、そして儲けるんだなと、うん、しかもそれアダルトサイトかと思ったんですけどね。
柴山先生も考えたんですか。
ジャーナリズムと違いますからね、やっぱり
そっちはそっちで本業で置いてて副業としてやってみるみたいな。
それはまあちょっとね、うん、やっぱりできないでしょ
うね。柴山哲也という名前にブランドに限りがつきますか。
それはまあね、
まあやっぱりこう何をこうするかっていう、まあ、自分の信念持ってジャーナリズムする人とか、うん、まあ、私もこうやってパーソナリティをしたいとか信念持ってやる人と、いやいやまずはビジネスでやってみようってやる人と、うん、まあいろんなやり方がありますよね、
うん、だからあのインターネットサイトっていうのはね、うん、ビジネスにもなるんですよ、うん、だけどジャーナリズムでやろうと思うとなりませんね、これはね、うん、今んとこ、うん、ただからそういうアダルトサイトならなるわけですよ、うん、だけどそこでなってるっていうことはね、その別なとこでもなる可能性はありますよね、うん、やり方次第。
全くゼロではない、
ゼロではない、
うん、なるほど。もうちょっと聞きたいところですけれども、ここでミュージックブレイクです。どうぞ。はい、ミュージックブレイクから戻ってまいりましたけれども、柴山先生は結構こう取材先とかで海外行かれたりとか、それで外に出ることが多いから、まあ、今書かれている本のように、外から見た日本という感じで、まあ、出てみると分かることってい
っぱいありますよね、うん、例えば、まあ、あの今あのイランの、ね、石油でホルムズ海峡が封鎖する、はい、しない、うん、でアメリカの第5艦隊というのが出てて、うん、でフランスとかイギリスからも艦隊が出てね、うん、まあ、結構牽制してるわけですよ。とイランがそういうふうにすると日本に石油が入ってくるの、8割ぐらい日本の石油の8割あそこ通ってくるわけですから、うん、ということはね、もし、まあ、ことが起こって、まあ、戦争の可能性だってある、大中東戦争がね、うん、起こる可能性だってあるから、そうなると石油入ってこなくなる、うん、どうするんだろうと、うん、8割ですよ。すると、まあ、まあそれ考えてもしょうがない、備蓄はあるかもしれないけどね、うん、結構大変なことになるっていうのが一つあって、わりかしのんきだなと、うん、あの政争やってるでしょ今、政府あの与野党でね、うん、だからそういう意味では、まあ、国際感覚もちょっとないなと、うん、そのどうするんだっていうのは、ね、あんまり議論されてないわけだし、うん、あんまり意識の中にないでしょう。
なるほど。でもあの株価を見てるとあの問題が あのちょっと一段落ついてからはぐっと株価が上がったんですね。8800円台ちょっと超えて、
あれでしょ、うん、だからアメリカのやっぱり軍事産業がやっぱり勢いづいてるんでしょ、うん、戦争になるかもしれないと上がるんですよ。
なるほど、うん、そうですね、戦争ビジネスというものがあるように、うん、そうすると、それだけ戦争に行ってしまう恐れもあるという、
うん、まあやっぱり何年かに1回ぐらいやらないと持たない経済っていうのはあるわけですから。
それは本当の話なんですか。
いや、それはそうですよ。軍事産業っていうのはそれだけやっぱ大きい規模であるわけだから、うん、どっかで使わなきゃいけないんでね、作った兵器もあるし、 だからそういう意味では、まあ、危険ではありますね、うん、どっか戦争を始めて株が上がればどっか儲けるわけで、
うん、
その代わり、まあ、普通の人々にとっては大変なことになるっていう、
ね、うん、外を見ようとか日本をもう一度見つめ直そうとかいう前に平和じゃなくなるとそんな余裕すら見え隠れ、
う
ん、
だから平和を作るっていうこともね、自分の力だけできないからいろいろ世界、まあ、外交っていうかね、うん、世界中の人とのコミュニケーションの中でそのそういう、まあ、衝突が起きないようにね、うん、しなきゃいけないわけで、そういう、まあ、国際感覚っていうか外国を理解して外国の立場になって考えてって、これからちょっと日本もね、うん、我々どうしたらいいかっていう、まあ、ビジネスもそうだけど、うん、その、まあ、考え方っていうか配慮とかそういう感覚に日本人が欠けるとこがあるだろうなと思ってますね、
うん、
まあ、結構自己中心主義的だから、うん、日本人って。
確かにそうですけど外国一つでくくってしまうと簡単ですけど、世界には194でしたっけ、うん、もう200ぐらい行きますよね、うん、いろんな国があっていろんな国との関わりがあって日本だけこう違うっていうくくりをするのもまた難しいかななんて思うんですけれど、うん、
100いくつの国と全部うまく、うん、関わってる国って多分ないと思うんでね、
うん、
で日本の場合はどこと深く関わってるかっていうと結局戦後ずっとアメリカでしょ、アメリカ一辺倒で、アメリカとさえうまく関わってればまあなんとかしのげると。で中国がどんどん大きくなったし韓国も力持ってきたしね、まあ、ロシアがあり、そして中東から石油買ってるというですね、そういう多面的な関係性っていうのに対してわりかし鈍感にやってきたんじゃないかなと思ってますけどね。
うん、柴山先生がアメリカに行かれた時はいつですか？最近では。
最近ね、ちょっともうだいぶなりますね、うん、10年ぐらい前に行ったっきりで、それが行ってないですけどね、まあ、アメリカも今相当変わってきたわけでしょきっとね、
うん、
あのオバマ政権になって、うん、やっぱり不況になって失業がどんどん増えてね、経済悪くなって、それであの例のウォールストリートでね、うん、すごいデモがあったじゃないですか。
ありましたね。
今でもまあくすぶってるけどね、
うん、
だからオバマ政権はその貧困層対策、まあ、来年大統領選挙あるから貧困層をあるいは格差社会になってる中間層をね、もっと大きくして豊かにするために税金を下げるってでしょ、
福祉税金を下げる、
下げる、うん、で富裕層100万ドル以上の富裕層、100万ドルっていうとまあ大体1億ぐらい
ですね、
ですね、まあ、ちょっと切るけど、
うん、
1億円以上も所得のある人は税率をうんと上げるんでしょ、 30%
とかずつアップ
アップって言ってて、ということは
格差を減らそうと、
減らそうと、うん、まあ、オバマっていう人はやっぱりそういうものもそういうとこから出てきてるし、やっぱり中間層とか貧困層ね、うん、っていうものに対してまあ割と目がいってるわけですよ。だからまあ分かりやすいわけです、あのオバマ政権のやろうとしてあのことはね、
うん、それに対するアメリカ国民のアメリカの方々の支持っていうのは、
まあ、共和党を中心とするその富裕層がまたたくさんいますよね、
うん、
まあ、1% の、あのお金持ちがアメリカをこのその動かしてるって言われてるから、
言われてますね、
うん、そうするとその 1% の大金持ちたちがやっぱり反対するわけでしょ、
うん、
そういう政策にね、健康保険もそうだったし、
お金を持ってる方々の意見っていうのはやっぱビジネスを動かしてる部分もあるから、なかなかすぐそれに対してね、うん、いいえとは言いにくい部分もあるんじゃないですか、
うん、いいえっていうか、うん、まあその人たちがその分配のその、まあ、公正なね分配をもっとしようという気持ちになればいいけども、
うん、
どんどんどんどん自分たちの儲け、自分たちの利益だけをね大きくしようとし始めるとウォールストリート事件みたいなことが起こってきて、まあ、国が潰れちゃうみたいなことになるわけでしょ最終的にはね、うん、だから、まあ、オバマ政権はそういうことを今やってるのかなというふうに見てますけどね、
うん、
昔のアメリカはもっと割と貧困層っていうのを切り捨て気味でやってきてはいるんですよ。
そうだったんですか、
うん、でやっぱりだけどオバマ政権になってどんどんそういうところに目をやることによってね、犯罪率も低下したし、まあ、歪みがちょっと少しずつ是正しようとしたんだけどまた拡大してると言われてますけどね。
私はまだアメリカ大陸行ってない いいんですとかね。いや、カナダは行ったかな。
アメリカ嫌いな人いるから
アラスカだけ行ったって感じなんです。夏のアラスカ行った時は本当に寒くって、夏なのに寒くってびっくりしましたね。でやっぱり私はそういう、まあ、柴山先生のようなもう何だろう、経済からビジネスからこう入っていくような硬いところはなかなか踏めなかったので、まあ、観光業から行こうかななんて思って世界を見てこようと思い旅行好きになったんですけども、まあアラスカ行って気づいたことは食べ物がすごい日本と違う。
どう違うんですか。
私のイメージする食べ物ってこうなんかちゃんとこうなんかこう切って煮てとか、
和食みたいな、
和食のイメージがこうご飯って思ってたので、なんか大きい本当に何だろう、直径15センチか20センチぐらいあるようなバーがドーンと置かれて、でポテトが横にドーンと置いてあって、はい食べてみたいなご飯が続いたんですよね。
アメリカの料理っていうのはそういう大雑把、うん、イギリスもそうでしょ、割に
そうですね、ポテトバーンっていう感じですけど、
ドイツもそうじゃないですか、なんかでっかいこのソーセージやでん、じゃがいもと、
そうそう、ドーンドーンバーンっていう感じで、なんか私は嫌いとかではないんですけど、カルチャーショックでした。うお、うん、こんないっぱい食べれないしとか、ポテトばっかりこれいらないとか。
カナダでもそうでしょ。
カナダもそうでした ね。だからやっぱり日本人好みが、日本人が好んで行きそうなお店を探して、ね、行ってラーメン食べてきたとか、何しに行ってんだって言われたんですけど、まあ、食べてきたり。
アラスカラーメンあるんですね、
アラスカはね。うどんが有名みたいですね。
そうそう、あれね、昔ね、
ロシアの上を飛べない時にアラスカ経由するんですよね。
アンカレッジ経由でね、
そうアンカレッジ経由でヨーロッパ行くんですよね。
よくヨーロッパ行っててね、はい、でアンカレッジでうどん食べるのね、
有名ですね、
楽しみ。
私の父親もアンカレッジでうどんを食べたとか言って、
そうそう15時間ぐらい買うんですよあれ
でもそのうどんがね美味しいんだとか言って、
うまかった本当、ちょっと食べれてね、あアンカレッジ予約ついたって、うん、もうちょっとだってね、うん、うどん食べる、
うん、この味がいいとか言ってね、多分日本で食べたらそんな大したうどんではない、
美味しかったな。でしかも初めてのね外国の味だったりするわけですよ、うん、
なるほど、
アンカレッジでね、うどん食べて、
うん、柴山先生も経験ありなんですね、
うん、旅行 外国海外旅行っていう原点ですよ、アンカレッジのと。
じゃあその世代っていうのがあるわけです
ね
なんかやっぱりそう思うと、まあ、キューバの上を飛べな、キューバじゃないわ、ロシアのソ連の上を飛べなかったっていう、まあ、そういう時代があったからこその濃い思い出があって、
うん、そう今はスッと行くんでしょ、
ね、
うん、
もう本当にヨーロッパまでスーッと行って
8時間ぐらいでですか、
もうちょっとかかりますね、9時間半なり10時間、うん、でそこから、まあ、トランジットしてからの、まあ、パリ入ったり、まあ、直便もありますけど、うんうん、ヨーロッパ行くのもアメリカ行くのもちょっと遠いなと思うと最近はアジアが多いですね、うん、
アジアって言うと、
まあ友達と台湾に2泊3日で弾丸とか言って、うん、それも全部自分で、
台湾っていうと食べ物が美味しい、
美味しいですね、うん、まあ、美味しい、美味しいですよ、うん、屋台で食べたのもまあまあ美味しいし、まあ、しっかりしたレストラン入っても美味しいし、
う
ん、で親日派の方々なので、
そうですね、台湾、うん、そこはもともと日本の領土だったからね、
だから結構年齢上がってる方は日本語が喋れて、うん、本当に自分たちで組んだ、私がチケット取って、うん、ホテル取っていうのは本当に手作りだったので、うん、もうどこ行くのも買ってっていうの中で、うん、あそこ行きたいって言って道が分かんないから教えてくださいって言って本当に丁寧に教えてくださったり、うんうん、そこに住まれている日本人の方だったのかな、すっごい日本語が流暢で、
うん、
あっち行ってこうだよとか言って親切な方が多くて、うん、なんか台湾はいい国だななんて思って、
まあね、中国との、うん、確執がね、うん、台湾っていうのは一つの国と中国は自分の国だと言ってるし、
うん、この間も選挙ありました ね。どうなっていくんでしょうね台湾は、
うん、まあ、アメリカは台湾の独立をこう支持してるから、
うん、
まあ、中国なかなか手を出さないようになってますけどね、軍事的にはね、うん、どうなるか分かりませんよね、
民族は一緒なんですよね、
というか台湾自身はやっぱり台湾独自の民族があるわけでしょ、で中国は蒋介石がね、
うん、
中国共産党、まあ、今の中国の政権から追い出されて、
うん、
蒋介石が逃げて、そして台湾に政府を作ったの中華民国、
うん、
そういういきさつがあるから、まあ、混ざってきてますけどね、うん、もちろん
ということは、うん、言葉は一緒ではない。言葉は、まあ、中国語もね、いろんな、
どうなんですか、広東語とか北京語とかいろいろあって、
上海語とかね、
うん、上海語とか、
聞くところによると、ちょっとずつ違ってて、分かり合わないところもある。
広東語になると分かんないって言ってますよ。なかなか中国人の間でも分かりにくいんでしょ。
標準語では置いてあるそうなんですよね。でもやっぱり北京の人は、あ、違うわ、うん、上海の人は、うん、そうやって喋ったりとか。
だって僕昔行った時、ことあるんだけど、新疆ウイグル自治区っていうね、イスラム圏になっちゃうの、今でもまあちょっと揉めてますけどね、チベット地区みたいな形で、はいはいはい、民族なんだけど、そこ行ったことあるけども、そこでは看、まあ、看護っていうのは全く使わない、わかんないんですよ。だから、まあ、通訳つくんですよ、
うん、
イスラム圏の用語だから、ウイグル国家なんか使ってて。
あ、そうなんですか、
そういう意味でね、大きい国っていうのは、言葉も違うし、そういうカルチャーも違うし、宗教も、だからおのずと国際性持ってるわけですよ、中国人も。
なるほど。
アメリカでもそうでしょ。で、日本人はそういう民族性が乏しいから、まあ、単一民族って言われてるからね、だから、まあ、みんな一緒で、みんな自分と同じようなことを考えてて、同じもの食べてね、同じ言葉喋ってるから、まあ、みんなそうだと思っちゃってる。
まあ、確かにそうですよね。なんか同じは見た目もまあまあ日本人だろうってさっとわかるし、言葉も日本国内だったらどこでもまあ通じるし、私びっくりしたのが、ドイツのニュールンベルクだったか、なんかそっちの大学のある方に、クリスマスイッチに数年前行ったんですけど、その時にいろんな方々がいて、いろんな人種の方々がいて、これこそまさに人種のるつぼ、本当にもう日本人が一人で歩いてもおかしくないぐらいいろんな方々がいて、その時に、あ、世界っていろんな人がいるんだなって、今こうやってね、ラジオカフェのこのスタジオからこう歩いてる方々見ても、あ、きっと日本人かアジア人かなとかパッと分かる感じですけど、そのドイツの街並みを歩いた時、ちっちゃい路地だったんですけど、いろんな人がいて、これは言葉、今この中にどんだけの民族がいるかって調べたら面白いだろうななんて思って、それをまとめようと、世界は一つだって言おうとするのは難しいのかななんて思ったりしたんですけど、どうでしょう。
まあ、一つっていうことじゃなくて、多分それはコミュニケーションがしっかりできて、こう調和が取れるっていう、国連なんかのね、国連憲章、国連の精神っていうのはそうなんだと思うけども、まあ、要するに争い事をなくして 共存しましょうみたいなね、そんなことなかなかうまくいかなくて、まあ、今ね、まあ、いろいろ出てきてるわけですよ、問題がね。北朝鮮もそうだし、ただ僕はその北朝鮮も行ったことあるけども、日本で言われてる北朝鮮イメージとちょっと違うなっていうのは思ってますね。要するに北朝鮮の人たちが自分の国のことを悪く思ってることはないわけです。それはそして見えないですよね、その歪みは。やっぱり平壌にいてもわりかし普通に暮らしてるし、誰も、もちろん政府の悪口言ったら大変だから言わないけど、言おうとも思ってないんじゃないかなっていうことは思いましたね。僕らが知ってるだけ で知ってるだけでね、情報を持ってるから、持ってないわけです、何にも。だから自分たちはやっぱ素晴らしい国にやっぱり暮らしてると思ってるわけですよ。だから、ああ、やっぱりそういうふうに教育されていくと、人間ってそうなるんだなと、矛盾を感じないで生きられる。
知らなかったらだって発想がないですよね。
ない。だから日本人もやっぱり知らないで生きてるんだなと、同様に。
同様に、こんだけいろんな情報サイト、情報手段ができたとしても知らないという感じでしょうかね。
そうでしょうね。それなりに情報は、まあ、あるわけですよ、どこの国もメディアあるしね、そこでメディアが規制されたり、情報が入らないようにしてれば、ね、入ってこないし、だからでもそういう意味ではそのすごい独裁者の国だと言われてても、そこに暮らしてる大多数の、人たちはそんなに不自由感じないんじゃないかなって僕はそういうふうに思ってますね。
まあ、日本で住んでてもこうやってそんなに ね、私は日本はいい国だと思うんですけども、うん、そんな他国と比べても私は日本はいい国だなと思うぐらい、
うんう
ん、なんだろう、まあ、比べるものがなければあれですけど、うん、まあ、それが愛国心にもなるのかななんて、うん、
むしろね、うん、そのアメリカ人ハワイなんかのそうだったけど、うん、すごいやっぱり批判するわけですよ。だからちっともいい国だと思ってないのかなっていうと、そんなことはないんですね。うん、だからかえってフランスでもそうだけど、そういう国ほど自分の国のことを、
うん
うん、批判的に見てるかなと、うん、先進国の人ほどもっとこうしなきゃいけない、で後進国の人ほど自分の国がいい国だとどうも思ってるんではないかなというね、僕はそういう感じは持ったんですね。
なるほど、
批判精神がない、自分の暮らしてる国をね、あんまり、まあ、ところを批判しないっていうことは、まあ、これそれで現状で甘んじて満足してるのかなっていうことは、まあ、あんまり変わんなくてもいいやこのままでって現状維持ね、そういう感じはちょっと思ったりしてたんですね、外国を見てて。
うーん、うん、外国を見てていろいろ取材されて、
うん、だからなんでこの国こんな国に住んでてね、なんだみんな文句言わないんだろうっていうようなことはよく感じましたから、うん、
なるほど、
うん、
では話もつきませんが、ここでミュージックブレイクに参ります。どうぞ。はい、このミュージックブレイクの間に、現役女子大生山本早苗の登場になりました。
はい、アメリカから帰ってまいりました。遅くなりました、申し訳ありません。
さすがアメリカ遠いですね、
うん、もう時差ありすぎて、
ありすぎて、
空港から駆けつけてくれたっていう。
もうそうなんですよ、駆けつけてとか言ってね、実はお家の布団から駆けつけたわけなんですけど。
今はあはあ言ってついたばっかりなので。
いや、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。どうでした、はい、アメリカのどこに行ってきたんですか。
アメリカの、ロサンゼルスに行っていて、うん、でそこにお家を借りてたんですよ。
お家を借りて行ってきた、
はい、まあ、結構長期滞在みたいな感じだったので、
どれぐらい、
私は、1.5 週間ぐらい で友人がさっきに向こうに行ってたので、それが1ヶ月ぐらい行ってたっていうのもあって、お家借りて住んでたんですけど、でなんかまあ3日ぐらいロサンゼルス楽しんだ後に、もうほとんどラスベガスの方に行って、もうなんかもうね、ここでは公言できないようなことをやってまいりました。
カジノやってたんですか。
あ、そうですね、なんかホテルに、うん、なんかすっごい綺麗なホテル取ってて、
うんうん、
でそこのなんかホテルについてるカジノみたいなのをやってたんですけど、なんかもう全然そのカジノのところにストリッパーの女の人が、うん、いて、その周りでカジノをみんな楽しむみたいな、なんか日本じゃなんか考えられないような、え、いいのみたいな、見ていいのこれみたいな感じで、最初全然直視できなかったんですけど、
それはそのパッチはちゃんとこう直視できる、
はい、
大丈夫。
いや、なんかもう3日目ぐらいにやっと直視できるようになって。
3日もいたの。
あと、ね、4日ぐらいいたんですよ、ラスベガスに。それで初め全然直視できなくって、なんかおっぱいバーみたいなのに連れて行かれたんですけど、それでも全然見れなくって、なんか一緒に写真撮ってもらったのも、なんか一人なんかカチンみたいな。
え、やっぱり同性が見ても綺麗な人だみたいな。
あ、そう、でもなんかこう、うんうん、すごいバクニューみたいなのイメージはあるんですけど、でもなんか日本人ってめっちゃ細いじゃないですか、
うんうん、
細いけど細いのが綺麗みたいなとこがあるんですけど、うんうん、なんか向こうでは結構こう お肉がちょっとついてボインってしてる方が美しいっていうか、可愛いみたいな雰囲気があって、全然そのストリッパーの方とかもお腹にめっちゃ肉をたるませながらやってるんですよ。なんか道端、
マリリン・モンローみたいなね、
そうですね、
あの人の太いよね、
そう、ああいう感じの雰囲気があって、でみんなそういうなんか道端歩いてる人とかも全然日本人の 1.8 倍ぐらいあるんですけど、全然みんなレギンス1枚で歩いてたり、
なんかカリフォルニアは特にね、こう、はい、なんかあれでしょ、
ラフな感じ、
T シャツをね、あのパンツで歩いて、
はい、なんかそういうすごい開放感を感じて、なんか私、あ、いいよとか思って、私もなんか普段なんか履かへんもんとか履いたり、なんかもう食べまくって、ちょっとぐらい太った方がいいねとか言いながらやりまくって、今3キロ増えました。
やっぱり自由の国アメリカって感じ。
本当にそうでしたね、なんかもう道端なんかすれ違ってもちょっと目合ったらめっちゃ笑顔で、うん、Hi, where are you from? みたいな 感じで話しかけてきてくれて。
そうね、あのエレベーターでもね、知らんや同士だったらすぐ友達になってるもんね。
そうなんですよね、なんか不思議なんですけど。でなんかすごいなんか興味深いことがあったんですけど、だからこう歩いてて、向こうから来る男の子2人と女の子1人がいて、でなんかこっちに向かって話しかけてきた日本語っていうのが、最後にいつ笑いましたかだったんですよ。
笑ってないのかって
。そうで、なんかいろんな日本語をこう話しかけてきてくれる機会はあったんですけど、その日本語話しかけてきてもらった初めてで、でえなんでそれ知ってんのみたいなのを聞いたら、日本人はいつも笑ってないじゃんみたいなことを言われて、
なんか不機嫌な感じなん
で
ね、
そう、不機嫌でなんかずっと仕事を勤勉にやってみたいな、
不機嫌な日本人なんだ
イメージがあるらしく、でなんか笑いましたかとか言われて、もうその瞬間笑ってたんで、ナウって言ってました。
ね、笑うのはいいことだ
からね。そうですね、結構自由に笑える国って感じでした。
カジノはなんかどのくらい儲けたんですか？
ね4万ぐらい負けました。
負けた、
まあ、4万ぐらい負けた。浜子に比べりゃ、
ね、そうですね、もうそんな大振りしないんで。
でも女の子が行くと結構なんか勝たしてくれるみたいなことを聞くんだけど、初日勝ったりとか。
あ、初日スロットでなんか4000円ぐらい買ったんですけど、うん、
そこでやめとけばみたいな、
そこでやめとけば、4000円も V1 っていけるんちゃうとか言ってなくしたパターンで、
味しめてまたやって、
そう、味しめてまたやって、でなんかルーレットとか、まあ、ルールが簡単なのでやってたんですけど、うん、なんかそのまあそのやってもらってるバーのカウンターの人が、まあ、おばあちゃんだって、うん、なんかあんまり勝たせてもらえないっていう、ちょっと場所が悪かったかとか思いながら、
そういうとこ行ってみてね、日本でもカジノあった方がいいと思いますか？
ああ、そうですね、なんかあった方がみんなそこに集まってくる。
言ってるじゃない、橋本さんとか、ね、石原さんとか言ってますね。言ってるでしょ。
はいはいはい。いや絶対あったらそこはすごい栄えると思います。もういっぱい人いたんで。
観光地京都なんかどうなんですか？
観光地京都にカジノですか？
反対論が多くて無理だと思います。
確かになんかカジノがあるところになんか天地創造ありみたいな感じで、なんかこのデザインがこうなんていうんですかね、こう天使が待ってて、なんか運の神様みたいなのがこうパサパサみたいな、すごい銅像とかいっぱいあるんですよ。まがまがしい感じの、なんかそういう雰囲気になんか京都は合わないのかなと思って。
そういうとこが京都に対して保守的なんだね。
そうですね、やっぱり京都、
京都カジノみたいな、
京都カジノみたいな
清楚な感じでいきましょう。
なんか京都っぽい感じで進められたら面白いと思うんですけど、どうなんのかな。
でもカジノもやっぱり当たればラスベガスみたいに、もうあそこはカジノ作るって言ってできた、まあ町という国、まあエリアだからいいけど、私が行ったどこだったかな、と KLM オラン、KLM だから、オランダだの乗り換えのところで、ヘルシンキの乗り換えのところで、そこ空港内にあるんですよ、カジノが。で私入ったことなかったから、その時は行ってみたいと思って入った、ガラン、
あ、そう、
あら、これカジノにしては寂しいわっていうような、まあ、空港にあるのがどうかなっていうのもあったのかもしれないけど、カジノもみんなこうお金バンバン使うのかと思ったら、そうでもないところもあるし、で私台湾で、違う、香港、マカオだ、マカオでカジノ行ってきて、そこも結構栄えてたのに、今はもう全然、その今サナパチョが言ってたこうボインのお姉さんが出てきてとか全然なくて、なんかこうジーパンに T シャツのなんかあの明らかアジア人っていう人たちが観光を兼ねてカジノってどんなもんかっていうのを覗いて、お金を使うかなと思ったら使わないで帰っていくみたいな、覗くだけ。
でもアジアではマカオが有名でしょ。
そうですね、マカオのカジノも有名でと思って、あのまあちょっと前にニュースがあったように、私も覗いてこようと思って行ってきたんだけど、そんな、ま、人はいるけど、中国人すっごいいっぱいいるけど、でもそんなにこうキラキラキラうわーっていう感じでは私はなくて、やっぱりラスベガス行ってみたいなと。
確かになんか、なんかアウトレットとかも行ったんですけど、そこで一緒に行ってたサウジアラビアの友達、人の友達とかと行ってたんですけど、なんで日本人は全然買わないのみたいなの言われて、 めっちゃもう買ってるんですよ向こう。すごいアメリカ安くって今、うん、でもうまさかこの値段で買えるとはっていうのもあるんですけど、なんか悩んで買えないみたいなところがあって、うん、だから日本人はいつもなんかもったいないとか言って買わないのはなんでみたいな、だから僕らにとっては買わないのがもったいないよみたいな言われて、あなんかそういうもともと節約してなんか農耕民族的なこう何ていうんですかね、
貯金
をしていこうっていう気持ちがやっぱり強いんかなと思って、だからそういうのも影響してあまりカジノにバーンと行かへんのかなっていうイメージもちょっと自分の中で、
ね、日本人はあんまり縁がないみたいね、カジノパチンコはするんでしょ、わりかし
パチンコはね、一部のなんかパチンコのイメージもあんまりね、
あんまり良くないね、あれはね、
良くないんですよね、なんか
暗いイメージがあるね、タバコの煙もおで空気が悪そうだしね、
私でもパチンコで勝ったんです。
おビギナーズラックですか。
ビギナーズラックで一回だけ行って、あれ結構なんかあのね、
いろいろデータ、最初に行くとね、うん、入るみたいですよ、
みたいですよ、う
ん、なんでですか。
私あのパチンコ専門のパチンコで稼いでる友達がいるんですけど、うん、その人があのもうこの子絶対初めてっていう顔が分かるカメラがちゃんとあって、
う
ん
う
ん、そこ通るとこの子初めてだってなって、その子が座ったところはもう出してあげようって、そしたらあのこの子はまた次当たったからまた次来ようっていう顧客開拓になる、うん、だけどそれが結構年齢上がってきてとか、もうあとこの人 2,3 年したら来ないだろうとかなってくると回さないとか、そういうなんかもう一応こう統計されてるものがあるから、あなたは次行ったら絶対負けるよって言われ
る、人見て出してるわけ
っていうふうにその人から聞いたので、ーデータがあると言って、だって機械だもんって言われて、あそうなんだ。
それはデータあるでしょう ね、
え顔は、うん、それで登録されちゃうってことなんですかね、
わかんない。
なんか初々しい顔していたらいけそう
ね、そういう説もあるんだけどね、うん、本当に裏でやってんのかな、山本さん今度行ってみたら、
う
ん、
どこにですか、
パチンコ、
パチンコですか。
ビギナーズラックが出たらその傾向ありということ
で、あですよね、絶対負けるんですけどね、あでもスロットでもそうやったかな。どうやってやんのとか言ってやってたらいけそうです
でも本当わかんないね、初めて行ったらなんかこう回してるだけなのに当たってるらしくて、玉がガーッと落ちてきて、で後ろから店員の方があの下開いてくださいねって言うから、下開くって何とか思って、わかんないと、なんかこうカチャってこう開いて玉がザー落ちるのがあるみたいで、全然わかんないで終わるのってどうしたら終われるんですかとか聞いて、
1回だけやったわけ、
1回だけやるよね。
でもなんかやりだしたらちょっとハマる気持ちはわ
か
って、
うん、
なんか
も
う
カジノ、
はい、カジノ、
うん、ハマるんでしょ、それ
はハマりますね、うん、なんか最初なんか1000円ぐらいでちょんってやり始めるんですけど、
なんかほら大王製紙の社長がハマったんでしょ、カジノ、
うん、あそうなんです、
会社のね、うん、お金をってい
う、会社の金
は、はいはいはい、
な何百億、
うん、マカオでね、そこ見てきましたよ、はい、私リスボア、カジノリスボア行ってきました。
そんな人もいるんですね。
他グランドキャニオンとか行った？
あグランドキャニオン行ってない
んですよ。行ってないんです
か？行ってないんですよ。まさかの。いやでもなんか山見てきました、そこら辺の。なんかほんまにあのロスアンゼルスからラスベガスに移動するの5時間ぐらい車で移動したんですけど。
車で。
はい、もうちょっと街出たらもうずっと砂漠で、砂漠砂漠砂漠砂漠、なんか光見えてきてラスベガスバーンみたいな感じなんですよ。なんかほんまに砂漠地帯に作られた街なんやなっていうのが、なんかその格差がすごいなって。ここでなんか降ろされたらもうマジで死ぬなって感じの、うん、場所でした。
冬休みの間に行ってきた。
そうです。年明けに行ってきました。1月初めぐらい。
ということは向こうも寒い？
向こうはだから昼間半袖で夜コートみたいな、うん、まあ砂漠の気候って感じでした。うん、寒かったですね。うん、でもビーチであるなんかはしゃいでる人とかもいて、うん、昼間はすごい暖かかったです。うんうん、
ロスのみ？他は行ってないんですか？あの、うん、東の方
は。東は行ってないですね。なんかまあそのディズニーランドとかハリウッドとか、まあ、あの辺をずっと、うん、
あハリウッドも行った、
ハリウッドで行きました、まあ、ビバリーヒルズとか、
うん、ディズニーランドもね、
ディズニーランドも、うん、すごい楽しかったですよ。なんか日本のディズニーでは全然メインじゃないようなキャラがなんかさもメインかのようにのさばってて、なんかイエイみたいな感じですごい人気者でみんなで写真とか撮ってもらってるんですけど、何やあのキャラはみたいな、
日本じゃマイナーみたいな、
マイナーですね多分。
中国人も結構多かったでしょ。
あそうですね、うん、多かったかもしれないです、うん、そうですね。でもなんかすごいなんていう電動車椅子みたいなのに乗って、うんうん、なんか行ってるおばあちゃんとおじいちゃんとか、うん、なんか普通の若い人とか結構電動車椅子で来てる人が多く見れて、え日本じゃこんなのいい日のになとか思って、
くとやっぱりアメリカってそういう人たちがこう動けるね、
うん、
いっぱいあるんですよね、
うんうん、なんかそういうのがすごい整備されてるなって思いました。
やっぱり先進国なんだな、自由もあるし、
うん、ほんまになんかみんなが自由に暮らせてる感じはしたんですけど、
だいぶ日本と違いますか？
いやもう全然違いましたもうなんか帰りたくないってなりましたもんめっちゃなんか
本当だね、アメリカにいるとねそういう気分なんだよね、
そうなんかもう
帰りたくないっていう、
なんか全部なんていうの、携帯も使えないんで、なんか普段そくなんか縛られてる SNS とかからも解放されて、もう全て現実を忘れて、なんか、
そうか、それで山本さんに連絡しても繋がんなかったんだ。
あ、多分一時繋がらない時あったと思います。
返事なかったりした
から。あ、そうですね。しかもその後めっちゃ携帯の調子悪くって全然メール来なくなって最近ちょっとソフトバンク行ってたんですけど。
やっぱり旅行行く時って携帯は全部オフにします？
あ、データローミングオフって感じで、なんか一応 Wi-Fi 繋いだらいろいろできるような感じにしてるんですけど、それ以外はできないようになってるんでね。結構自由でした。
外出てもね電話つながるように今はなるじゃないですか、うん、そうすると日本にいるのと外出てるの変わらないから、うん、まあ、時差だけって感じで、うん、それってなんかどう、せっかく楽しんで旅行行ってんのに、うん、なんかね仕事なんとかとか、なんか普通の用事言われたりすると現実引っ張られるみたいな
一気にシュンって戻りますよね。
まあそれはね、アメリカに行ってるとは思わないで書けちゃうからね。
そうですね、
うん、ですよね。いやでも楽しかったです本当に。
もう外国はアメリカは初めて。
アメリカ初めてですね。あと他はまあ言ってたみたいに韓国と台湾とデンマーク。
なんでアメリカに行こうと思ったんですか。
その友達。なんかその友達がもう向こうに家と車があるから、なんか宿泊費いらしい来ないみたいな。
アメリカ人の友達。
いやアメリカ人じゃなくて、まあ日本で仲良くしている留学生。
アメリカに家を持ってて、
あ、そうですね、あ、なんか借りてですね、
借りて、
はい、でなんかまあじゃあお得に行けるかなと思って、
まあ、卒業だし、
そうですね、
卒業
行ってみようと。
食べ物は、
食べ物めっちゃ美味しかったです。
あ、すみません、先ほどちょっと前に私がアメリカの食べ物あかんかったって言った
あれなので、
はい、反対論。
いやもうなんか元々めっちゃ大食いなので、なんかそのちょっとしたファミレスに入って1000円ぐらい出したら、もうなんかでっかいオムレツとでっかいパンケーキとでっかいハンバーガーとでっかい肉とオレンジジュースついてくるって、めっちゃいいやんみたいな感じでもうみんなで食べまくってたんですけど。
ロスには日本人街があるでしょ、日本人の住んでる、ね、
ありますね、
和食なんかも結構あるし、
はい、でもなんか若さ屋とかもあったんですよ、うん、けどなんか、あんまり人はいなかったですね。なんか
サンフランシスコも行ったんですか。
サンフランシスコ行ってないです。行ってないんです
か。そこ行けばよかったね。
結構そう行きたかったんですけど、うん、ラスベガスで時間を使いすぎ
てカジノで時間ショーは見たんですか。
あ、ショー、
セリーヌ・ディオンのショーとか、
あ、そうなの、
シルク・ド・ソレイユのショーとか、
あ、見ました、サーカス、シルク・ド・ソレイユ、なんか初めて、なんかちっちゃい頃一回見に行ったんですけど、久しぶりにもう一回意識ある時に見たらすごい面白くって、なんかやっぱりエンターテインメントの国の、さらにエンターテインメントの最高潮のラスベガスで見るサーカスってすごいんやなと思って、もうどこの会場でも何かしてるみたいな、その端でもあそこの端でも全部なんか見れるところがあるっていうのが全然飽きなくて、
客席は満席、ほぼ満席、
ほぼ満席ですね。
すごいですね。
なんか客席にもなんか一人桜みたいな人が回ってて、その人がいきなりなんかポップコーンとか投げつけてきたりするのがみんな爆笑で面白かったんですけどね。あとなんか、バンジージャンプとかスカイダイビングとかもやりましたね。なんかできるらしいんですよ
両方とも
やってみた。
はいはい、なんか
やってみたんですか。
あ、そうです、なんかラスベガスの、はい、タワーがあって、なんかそのそこでいろんななんか、まあ、
どうだった実際に、
アトラクションがあるんですけど、
やったんでしょ。
はい、
バンジーを、
いやもうなんか1日目バンジーやって、次の日スカイダイビングしたんですけど。
でバンジーってどうだったんですか。やって
みて、足くくって
、あ、足つがかここら辺回してバーンって行くんですけど、
う
ん
う
ん、
行くんでしょ、こうやって。
あ、行きますね、はい、
どんな気分。
いやもうね、ラスベガスの街、うん、夜の街、めっちゃキラキラの街に飛び込んでいく感じが、もうほとんど周り見えてないんですけどあーっていうのが1分ぐらい続いて
長い。怖い。
いやなんか最初こう行くまでは、うん、みんな後ろでめっちゃ見てるんですよ、アメリカの、うんうんうん、アメリカ人が、うん、ウケーみたいな言ってて、うん、はぁみたいな感じで、うん、その落ちるまではめっちゃ怖いんですけど、うん、落ちてからもうどうでもいいっていうか。
あれ落ちると頭から行くようになってるんですか。ここ こうやって落ちるとほら
どうやったかな、いやもう結構頭
自分からこういうダイビングしないとダメ、それとも足から落ちていくと、
いや足から最初足から落ちて普通にこういう感じで落ちていくんですけど、うん、そのうちこう
頭が重いから
重いからそうなってる、自然にじゃあ飛び降りればいい、はい、
じゃあ何メーター、う
ん、何メーターだったのかな、いや覚えてない。結構高いんですよ。結構高い。まあ、京都タワーぐらいかな。
一歩は長いですよ。恐怖心とかないの？その
いやなんかいや怖い怖いとか言ってたんですけど、うん、それぐらいです
。じゃあスカイダイビングの方は？
スカイダイビングもなんかみんなやるっていうからやろうかみたいな感じで、なんか
やったの？
はい、なんかプロの人がこう一緒についてやってくれるんで、うん、全然怖くなくてすごい楽しかったです。
これは楽しいだろうね。
強いんだ。柴山先生どうって言われたらどうですか？
スカイダイビングはやってみたいですね。
バンジーは？
バンジーはもういいわ。
お金もらってもしたくない。
でもなんか帰ってきたらなんかニュースでなんかバンジーで死んだ人が死んだ。
バンジーはいいわ。
ねえ。
なんかバンジーの事件みたいなのがあって、割の川のとこにバンジーで落ちたみたいなニュースやってて、みたいな。
まだまだ話はつきませんが、次は2月にお会いしましょう。
はい。
はい。それでは今日はありがとうございました。
さよなら。
さよなら。